ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。別の皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア国会は協力強化のため韓国議会の訪問を受けたことについてお伝えします。インドネシア国会の議会間協力機関のマルダニ・アリセラ議長は、協力強化の一環として韓国国会議員団の訪問を受けました。マルダニ氏は11月12日火曜日、アンタラ通信社が引用した声明で、金義雄が率いる代表団との会談で、創造経済の発展に関してインドネシアと韓国の間で情報交換が行われたと述べました。マルダニ氏は会談中、韓国国会は北朝鮮難民への対応に関する会議にインドネシア国会を招待したことを明らかにしました。マルダニ氏によると、インドネシア国会はまずインドネシア共和国外務省と招待に関する協議を行う予定だということです。それでは次のニュースです。インドネシアとベルギーは75年にわたる外交関係の歴史にマイルストーンを築くことについてお伝えします。インドネシアとベルギーの外交関係は2024年に75周年を迎えます。実際、両国間の関係は社会文化、コミュニティ間の関係、観光の分野での協力の多くの側面で緊密になってきています。これは最近、ジャカルタで行われたインドネシアラジオ放送局のボイスオフインドネシアとの特別インタビューで、在インドネシアベルギー大使のフランク・フェリックス氏が語ったものです。たくさんの側面がありますが、最も重要なことはこれを大きなマイルストーンとして捉えることだと思います。したがって私たちは他のほとんどの国よりもさらに長い関係を非常に誇りに思っています。しかし、私が最も注目したのはインドネシアとベルギーの間に存在するコミュニティ間の関係でした。関係は75年間にわたって飛躍的に改善されました。両国間を行き来するビジネスパーソンがますます増えています。旅行する観光客がますます増えており、ブルセルやベルギーの他の都市に行くと、数年前には見かけなかったインドネシア人観光客を見るととても嬉しくなります。ベルギーの大学で学び、ベルギーで得た経験や知識を共有するためにインドネシアに戻るインドネシア人学生が増えています。フランク・フェリックス大使は、両国関係は今後も維持され、経済、ビジネス、学術、投資、その他の分野での協力を通じて進歩を 遂げることができると信じています。フェリックス大使はまた、インドネシアとベルギーは今後25年間両国間の具体的な関係を達成することも、外交関係樹立100周年を達成することもできるだろうという楽観的な見方を表明しました。それでは次のニュースです。イギリス首相は COP29 でクリーンエネルギー移行を主導する準備をしたことについてお伝えします。イギリスのキア・スターマ首相は、アゼルバイジャンのバクーで開催された COP29 の世界首脳サミットで、クリーンエネルギーの移行を主導する自国の用意を表明しました。アンダラ通信社が引用したように、イギリス首相は火曜日の公式声明で、イギリス政府にはイギリスをクリーンエネルギー大国にし、産業中心地の活気を高め、都市や村の成長に対する障害を取り除く使命があると述べました。イギリス首相は、クリーンエネルギー大国はイギリスの国家安全保障を強化し、気候危機や将来の繁栄への影響から子や孫たちを守るだろうと述べました。イギリスはクリーンエネルギーへの世界的な移行を加速し、イギリスを将来の産業の最前線に置くために数多くのプログラムを立ち上げています。それでは次のニュースです。イスラエル攻撃で経済破壊、レバノンが世界に支援を要請することについてお伝えします。レバノンのムスタファ・バリアム労働大臣は、レバノンに対するイスラエルの攻撃が激化する中、レバノンの経済と労働力に影響を与える危機を克服するための国際支援を要請しました。バイラム大臣は火曜日に掲載されたアナドルシーとのインタビューで、1万5000以上の中小企業が破壊され、25万人以上の住民が仕事と収入を失ったことを明らかにしました。バイラム大臣は、イスラエル軍が民間人、経済インフラだけでなく民間人の生活に不可欠なインフラも標的にしていると強調しました。バイラム大臣は、トルコを含む援助を開始した国々を称賛し、約束の例としてパリ会議を強調しましたが、援助提供のスピードと量について懸念を表明しました。それでは最後のニュースです。ロシアとの協定に署名し、北朝鮮は対ウクライナ戦争に巻き込まれる可能性があることについてお伝えします。北朝鮮の指導者である金正恩朝鮮労働党委員長は、対ウクライナ戦争でロシアを支援するために、北朝鮮が軍隊を派遣することを認めるロシアとの防衛協定に署名しました。北朝鮮の国営朝鮮中央通信社は火曜日、金正恩氏とロシアのフラジミル・プーチン大統領が6月に平壌で協定に署名したと報じました。この協定には、どちらかの側が攻撃された場合の軍事援助が含まれています。この防衛協定は、北朝鮮軍が近いうちにロシア・ウクライナ戦争に巻き込まれるのではないかという憶測を引き起こしました。米国政府はロシアのクルスク地域の戦闘の最前線に北朝鮮軍1万人が派遣されており、ウクライナ軍との戦闘に参加する可能性があることを確信しました。リスナー皆さん、これで ニュースを終わります。イーさんが伝えました。プリスタの皆さん、コメントです。今日は世界社会の利益のための COP29 結果街についてお伝えします。国連気候変動枠組み条約の第29回締約国会議または COP29 が2024年11月11日から22日までアゼルバイジャンの首都バクー市で開幕されました。 COP29 には具体的な解決策を進めるため、さまざまな政府、企業、市民、社会のリーダーが一堂に集まりました。今日の差し迫った気候問題のために、国連は公式ウェブサイトで、今回の年次会議は気候危機を克服するための行動を加速する重要な機会だと述べました。特に地球の気温が記録的な高さに達し、異常気象が世界中の人々に影響を与えている状況ではなおさらです。 COP29 会議は各国にとって2025年初めに予定されているパリ協定に基づく最新の国内気候行動計画を発表する重要な機会でもあります。この計画が正しく実行されれば、地球温暖化を産業革命以前の水準より 1.5 摂氏に行政し、持続可能な開発目標を推進する投資計画としても機能します。国連は各国が温室効果ガス排出を大幅に削減し、ますます悪化する気候変動の影響から命と暮らしを守るために数兆ドルが必要となるため、今回の COP29 では財政問題に焦点を当てた議論が行われると述べました。国連は適応策のために厳しい国に与えられた金額は、災害対策に必要な金額のわずか10分の1に過ぎないと指摘しています。ジョー・バイデン大統領は再び米国をこの協定に含めましたが、気候変動はでっち上げたと振り返し発言するトランプ大統領は、米国を再び離脱させると発言しています。 COP29 は気候変動の課題に取り組むという目的が単なる机上の空論ではなく、地球の温度低下に影響を与えるように適切に活用されなければなりません。世界は何兆ドルもの資金が影響なく無駄になっていないことを証明しなければなりません。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1985年11月13日にアルメロの悲劇ことから始めます。悲劇はネバド・デル・ルイス火山の噴火から始まりました。このコロンビアの最高峰は国の最北の山であり、その谷にアルメロ市があります。1985年11月13日のネバド・デル・ルイ山の噴火では溶岩が吹き出し、氷河が溶けてアルメロの町が埋まり、約2万3000人が死亡しました。この出来事はアルメロの悲劇と呼ばれます。次に1998年11月13日に第1スマンギの悲劇についてです。第1スマンギの悲劇でとは、国会と国民協議会の特別会議の実施に対する学生と地域社会の抗議事件を指します。彼らはベジェ・ハビビ政権を認めず、新秩序の国会と国民協議会のメンバーを信頼していなかったために特別議会を拒否しました。それとは別に、彼らはインドネシア国軍の二重機能にも反対していました。特別会議の真ん中に、人々は毎日ジャカルタやインドネシアの大都市の街頭で学生たちに加わってデモを行いました。学生運動では警察官と衝突が起こり、17人が死亡、456人が負傷しました。最後に、2015年11月13日にパリでの銃撃と自爆テロについてです。2015年11月13日の夜、フランスのパリとサンドニーの北郊外で銃乱射事件や自爆テロ、人質誘拐という形で計画された一連のテロ攻撃が発生しました。最も致命的な攻撃はバタクラン劇場で発生しました。少なくとも129人が死亡し、そのうち89人がバタクラン劇場で死亡しました。この攻撃でさらに352人が負傷し、うち99人が重傷を負いました。民間人犠牲者とは別に、6人の実行犯が殺害されました。イシスグループがこの事件の犯行声明を出しました。この攻撃はフランスでは第二次世界大戦後、欧州連合では2004年のマドリード列車爆破事件以来で最悪の外車数となりました。クリスナー、皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Belum ada satu bulan, ku yakin masih ada sisa wangiku di bajumu. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas. Sedang aku di sini hampir gila. Kita tak temukan jalan.Kata kiri setelah beribu debat panjang, namun kau tampak
Voice of Indonesia。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアとカナダは両国の包括的経済連携協定交渉の全ての問題解決に成功したことについてお伝えします。インドネシア・カナダ包括的経済連携協定交渉は、交渉内容について実質的な合意に達しました。2024年11月8日にバンドンでインドネシア・カナダ包括的経済連携協定に関する第10回交渉が閉幕した際、貿易省の国際貿易交渉局のジャッミコ・ブリス・ウィジャクソンの局長は、この交渉はインドネシアとカナダの交渉チームが交渉課題の全問を完成させることに成功し閉幕したと述べました。11月11日月曜日のインドネシア共和国貿易省のプレスリリースを引用すると、ジャッミコ氏は、無事に完了した交渉課題の内容には、物品取引、サービス、投資、中小企業、政府の物資調達とサービス、知的財産、持続可能な開発が含まれていると説明しました。ジェットミコ氏によると、実質的に全ての交渉問題はインドネシアとカナダ両国によって合意されたということです。また、インドネシアカナダ包括的経済連携協定交渉の第10回ラウンドは、インドネシアとカナダの協力の精神を反映していると付け加えました。ジャッミコ氏は、インドネシア・カナダ包括的経済連携協定の主な利点としては、北米地域への商品やサービスの貿易への市場アクセスの拡大、カナダのインドネシアへの投資の可能性の増大、両国間のより広範な経済力の機会を開くだなどを挙げられると説明しました。これらの機会は、特に重要な鉱物、医療基準、製品安全分野に当てはまります。クリスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Bisa kita coba tuk bersama Beradu keinginan menyatukan tujuan Perbedaan perjalanan dan pikiran Tapi kita bertahan Semua itu kekuatan Tersembunyi di dalam kekurangan Masih ada harapan Masih ada harapan Jika saling menjaga Semua yang kita bisa Masih ada harapan Masih ada harapan Jika saling menjaga Selama kita bisa Takkan mudah, jalan takkan mudah
tak mungkin tergantikan perannya. Meski hanya sebentar dan kan pergi, hanya menumpang lewat di bumi. Kita buat sedikit lebih baik dari hari ke hari. Semakin jauh bisa kita tempuh, asalkan bersama.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 プレスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソアナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソアナインドネシアです。今日はインドネシアのジョクジャカルタにある観光地をご紹介します。ジョクジャカルタは特にバットル地域の美しい景色を望む自然観光スポットで有名です。そこにはとても魅力的な自然観光、ドゥオンド滝があります。トゥオンドという名前はジャワ語に由来しています。トゥという言葉は岩を意味するワトゥに由来し、そしてウォンドは階段を意味するオンドに由来しています。つまりトゥオンドという言葉の意味は階段のある石ということです。トゥオンド滝の形がはしごのような形をしていることから、この名が付けられています。トゥオンドの滝のレベルが3つあります。各レベルの高さは3メートルから5メートルまで異なります。トゥオンド滝の水は木々が多く残っており、とても美しいので、トゥオンド滝の雰囲気がとても涼しくて維持良いのは当然のことです。この観光地の施設は完全ではありませんが、それらを楽しみたいという要求が弱めることはありません。涼しい気温と心地よい自然の雰囲気はきっと忘れられない体験となるでしょう。午前中にトゥオンド滝を訪れて写真を撮ることもできます。その時間帯には滝の水位はまだ自然な雰囲気を残っており、朝の日差しがその景色をさらに一刻上昇に見せてくれます。トゥオンド滝の場所はジョクジャカルタ特別地域のバニャカンサンソンラク、レマアバンムーラにあります。ジョクジャカルタの市内中心部から約14キロメートルの距離にあります。 この観光地に行くにはまだ公共交通機関が整備されてないため、レンタカーを利用することになります。この観光地への旅行中に訪問者は安山岩や石灰岩の岩を見ることができます。もちろんこれは楽しい休日の経験です。季節限定の観光地なので午前中に訪れるのがおすすめです。この時は雨季の時期にしか楽しむことができないため、季節の観光地とも呼ばれています。雨季の時期は滝の流れが速くてとても美しいです。一方乾季にはこの滝は乾いており、ほとんど水がありません。インドネシアのジョクジャカルタ特別地域にいる場合は、時間を見つけて美しいトゥオンド滝またはグロジョーガンを訪れてください。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Waktu menuntut mati.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはサイヤスカ、日本語で私は好きです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではサイヤスカ、日本語で私は好きですというタイトルの会話をご紹介します。この会話は日中に西ヌサタガラ州スンバワ島ビマ経済特区の競馬場を訪れた際、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとロンボク島の住民の間で行われました。クリス・シーはセガルビーチからマンダリカサーキットまでバイクで行くのにかかる時間について尋ねました。クリス氏は観客に競馬が多すぎだと語りました。
わっ、ジョキニャマシアナカナキャ。
いや、ini sudah tradisi di Bima. Usia mereka belasan tahun. Anda suka pacuan kuda?
Ya, saya suka pacuan kuda. Di Australia, keluarga saya punya peternakan kuda.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、サイヤスカ、日本語で私が好きですに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。スカ、スカ、日本語で好き、好き。パチュワン、パチュワン、日本語で競馬場、競馬場。Kuda, kuda, Nihongo de uma, uma. Pacuan kuda, pacuan kuda. Nihongo de keiba, keiba. Saya suka pacuan kuda. Saya suka pacuan kuda. Nihongo de watashi wa keiba ga suki desu. Watashi wa keiba ga suki desu. Anak anak, anak anak. Nihongo de kodomo tachi, kodomo tachi. Tradisi, tradisi. Nihongo de dento.伝統。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたはサイヤスカ、パチュアンクダ、日本語で私は競馬が好きですという文を聞きました。この文にはサイヤスカ、日本語で私は好きですという言葉があります。サイヤスカという言葉は何かに対する興味や好みを表現するために使用されます。会話の中でクリス・シーは競馬への愛を語りました。他の例は、ではサイヤスカ、日本語で私が好きですの使用例をもう一つ聞いてみましょう。サイヤ berkunjung ke tempat baru、 日本語で私は新しい場所を訪れるのが好きです。Saya suka kuda berwarna hitam。日本語で私は黒い馬が好きです。西ヌサタガラ州ビマ県では競馬が伝統となっています。この活動は教育、文化、研究、技術省を通じてインドネシア政府により無形文化遺産として記録されています。ビマ競馬の特徴は、騎手がまだ若いこと、馬が地方馬であること、そして競馬を毎年の伝統とする地方政府の認識であることです。 リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
わっ、jokinya masih anak-anak ya?
Iya, ini sudah tradisi di Bima. Usia mereka belasan tahun. Anda suka pacuan kuda?
Ya, saya suka pacuan kuda. Di Australia, keluarga saya punya peternakan kuda.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はバレンバンのクルプクバトクという曲をご紹介します。クルプクバトクという曲の歌詞はバレンバンの観光と美味しい料理について語っています。歌詞の中では虫船の浜辺に夜にとても賑わうとあります。たくさんの人々が一緒に食事をし、たくさんの船が川を行き交います。クルプクバトクというタイトルですが、この曲ではペンペク、スリカヤ、ルジャクミ、テクワンなど他の様々な独特のバレンバン料理についても言及しています。バレンバンを代表する様々なグルメはバレンバンを訪れる人々の思い出となるでしょう。それでは皆さん、プトリが歌うクルプクバトクを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
di waktu terang bulan
Of Indonesia. Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI_Official、 Twitter は @VOIIndonesia、 TikTok は VOI_Official、 メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。